川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。この番組は新時代を生きるリーダーのためにリーダーシップの高め方、トップリーダーから学ぶマインドセットやスキル、リーダーシップに関する世界の最新情報をお届けする番組です。こんにちは、川島春子です。
こんにちは、小賀静香です。
今日もスタートしました、川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。
前回春子さんにお話を伺ったのは、ロールモデルがいない場合でもちょっとずつパートロールモデルを見つけていって、つまみ食いのようにこういろいろ試しながら自分らしいスタイル、こう寄せ木細工のような自分らしいスタイルを作ったらいいよというお話でしたよね、うん、少しこう気持ちがね軽くなった人がいるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そうは言ってもやっぱりこう参考にしたい女性リーダーが圧倒的にその物理的に数が少ないっていう問題はねあるんじゃないかなと思うんですが、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、そこら辺春子さんはどのように考えていらっしゃいますか？
はい、ありがとうございます、うん、物理的にね女性リーダー自体が日本は少ないっていうのはやっぱり事実で、うん、ジェンダーギャップ指数って毎年ダボス会議ってね通称で呼ばれている世界経済フォーラムから毎年出るんですけれども、うん、今最新の数字で日本はジェンダーギャップ指数が121位、うん、で G7 の中では毎年最下位を更新してるんですけれども、
う
ん、
どうなのよみたいなのがねいつも話題になりますよね。
なりますよね。で日本のその121位ってどのぐらいかっていうのが、うん、中東諸国と同等水準っていうのも、うん、フォーブスで、ね、出たりとかして、まあ、最近ではよく言われるんだけど、中東諸国ってアラブ諸国って、うん、こう女性が公の場では目だけを、はい出して黒い布で
他の肌を隠してヒジャブっていう布ですよね、
うん、とかっていうのが、まあ、象徴的にビジュアルでも出されたりするんですけれども、うん、日本の場合は宗教的な制約もない、
うん、
で教育水準もまあ同等である、うん、かつ正社員として働いているとか勤労っていうところにも差がない、
うん、
けれどもジェンダーギャップっていうのがっていうね、
うん、
のでまあ出されたりするんですけれども、うん、で実際日本って女性の役員比率が 3.7% なんですよ。
3.7%、
うん、なので物理的にトップマネージメント経営層にいらっしゃる女性のリーダーっていうのは 3.7% しか存在していないから、うん、物理的にロールモデルが少ないっていうのは現実なんですよね、
うん、
でこの 3.7% の中でさらに言うと社内昇進されてる方っていうのは3割ぐらいしかいないんですよ。
社内でこうずっと
管理職として上がっていった人が3割ぐらいしかいなくって、うん、7割はですね、うん、社外取締役とか社外監査役とか、
あ、そうなんですね。
なので大学教授とか、うん、弁護士さんとか、うん、会計士さんとかが、うん、社外で入っているっていうのが多いので、そうするとなおさら大学教授の社外取締役は会社員でねお勤めの女性からするとやっぱりロールモデルになりづらいっていうのもあります。
立場が違いますよね、
うん、ありますよね、うんうん、なのでパーツロールモデルでいろんな人のいろんなところを参考にしてねっていうのは何の職種であっても、うん、国籍も関係ないよっていう話をしたんですが、うん、組織の中で管理職になって昇進していったっていうモデルの数がやっぱり少ないっていうこと自体は現実問題として課題としてあります、うんうん。でさっきのジェンダーギャップ指数も日本って女性活躍推進法ができてから、うん、どこの企業も何らかの取り組みしてるわけですよ、で日経さん含め、うん、メディアもね積極的にそこを、ま、報じてるわけなんだけれども、うん、でも日本自体は日本単体を比較すると伸びてるの、
うんうんうんうん、ですよね、うん、決して悲観的な状況ではない。
そう、ただグローバル比較になると他の国はもっと伸びてるので順位が毎年下がってるっていう
残念
そういうことなんですけど、うんうん、なので日本は伸びしろがものすごくあって
伸びしろがある。そうですね。
でどの企業もメディアも含め、うん めて年々積極的に取り組みをしていて、うん、意識も変わってきているしっていう流れがあるっていうこと自体は、うん、いいことなんですね、うん、でこの数が圧倒的に少ないっていうことによって何が起こってるかっていうのも、うん、国際比較をしていくと面白い話があるので、その話をちょっと今日は
ぜひ、
うん、はい、ご紹介しようかな。日本って女性活躍推進とか女性のトップリーダー誕生って、うん、まあ、ここ数年ですよね、
うんうん、
女性活躍推進法ができてからもまだ5年ぐらいなので、うん、なんですけれども順番に世界で一番ジェンダーイークオリティといって、まあ、女性の活躍推進が進んでいるのがフランスをはじめとしたヨーロッパ、
うん、
で、まあ、ヨーロッパ諸国があって、でアメリカがあってでずっと後に日本があるっていう感じなんですけど、うん、先進国でいうと、
うん、
ね、ヨーロッパなんかだと女性の役員比率 40% とかね、だったりするので、
まあ、国のね元首も女性は海外でたくさんいらっしゃいますもんね、うん、フィンランドとかね、
なのでフィンランドとかニュージーランドとかは女性の首相がいらっしゃって、うん、特にまあフィンランドはすごく小さな国ですけれども、その女性の首相が閣僚の比率を 50-50 で、
うん、
女性役員、女性の閣僚の比率が半数っていう形で内閣を発足したりっていうことをすでにしていたりするので、まあ、日本のね、うん、役員比率 3.7% っていうのからすると、うん、まあ、随分と現状は違うんですけれども、これね、構成比率で今何パーセントって話出てるじゃないですか、うん、はい、で実はこれすっごい大事な話で、はい、組織行動論っていう、うん、分野があるんですけれども、アメリカって日本よりも先に女性のリーダー の、うん、課題に直面していて、うん、で今日本に比べるとアメリカは女性の役員比率が 30% ちょっとかけるぐらい、
うん、
29% だったかな、26% だったかな、はい、30%かけるぐらいまで
ちょっと割るぐらいな、
うん、来てるんですよ、うん、でただそれも急に来たわけではなくて、うん、日本のように圧倒的マイノリティだった段階があって、うん、まあ、徐々に増えていってる。でヨーロッパの場合はクォーター制度があって、
クォーター制度、
うん、があって、閣僚の比率を半々にしなきゃとかっていう制度で、
うん、議員のもう半分が男性半分が女性にするみたいな、そういうことですね、
はい、
う
ん、っていう形で数をまず増やすっていうことを、うん、まあ、政策としてしたっていう背景もあったりするので、うん、国によって歩みは様々なんですけれども、うん、まあ、そんな歩みをしてきていて、日本はスタートが遅かったので、うん、まあ、まだ圧倒的マイノリティ 3.7% っていうパーセンテージで、組織行動論の話で言うと、うん、これ男性女性ってことではなくて、組織の中の構成メンバーのマジョリティとマイノリティ、なので多数派少数派の構成比率が何パーセントずつかによってどういうことが起こるのかっていうのが変わるっていうのが分かってるんですね。でそれで言うと、うん、カンターという社会学の研究者の方がいらっしゃって、はい、ハーバード大学の教授でもある方なんですけれども、うん、その方の理論で言うと、マイノリティの比重が 100% のうち 1% から 15% まで、
うんうん、
15% 未満、つまり日本は 3.7% なのでここに入ってるんですけど、
あ、そうですね、うん、
この 15% 未満の時には圧倒的マイノリティになって、うんうんうん、そうするとマイノリティの人っていうのは、例えば女性役員が会社で1人いますっていうふうになると、うん、まあ、1人しかいないから圧倒的マイノリティなわけですけど、そうするとですね、この 15% 以下の比率の状態ではトークンっていう名前を彼女はつけてるんですけれども、はい、日本語だと象徴っていうふうに訳されてるんですが、
はい、
要するに1人女性役員がいる、1人しかいないっていう状態の場合、うん、圧倒的マイノリティなので、うん、どういうことが起こるかっていうと、自分の発言が全女性社員の代表として、
あ、
自分個人の意見で言ったんだけど、
うん、A さんが A さんとして言ったはずなのに、女性はどうですかみたいに、はい、
女性の代表として意見を求められるとか、うん、でもちろん女性の中にもいろんな意見を持ってる人はいるんだけれども、うん、マイノリティすぎて、うん、女性の代表として自分の言動が全て扱われるとか、うんうん、成果を出しても成果を出さなくても、うん、とにかくマイノリティなので、うん、スイミーって分かります、
はい、
うんうん、スイミーみたいに一人だけ色が違うっていう状態、
目玉になった赤いお魚みたいな
っていう状態なので、うん、常に注目をされている、
うん、
ので常に好奇にさらされている
状態、プレッシャーですね、
でプレッシャーとやっぱり精神的なストレスがかかりやすい、うん、で自分の言動とか発言が女性社員の代表として見られやすいので、うん、そうすると失敗できないプレッシャー、うん、
女性だから失敗したって言われちゃうとか、うんう
ん、失敗しても女性だから、うん、昇進しても女性だからっていう風に
女性だからあの役につけたんだろうとか、うん、
っていうのがついて回っちゃうっていうのが、うん、まああって、うん、でこれって日本だから起こってるのではなくて、過去1970年代アメリカでも同じことが起こってましたと、
うん、そうなんですね。
でそれを理論化してまとめたものが、うん、まあ、この理論なんですけれども、
そのカンターという方の理論、
はい、
う
ん
う
ん、組織行動論の理論ですね。でその 15% 以下だとあの圧倒的なマイノリティであるがゆえに象徴として扱われてしまって、うんうんうんうん、個人として見られることなく、まあ、そのマイノリティの代表として
代表になってしまう。
なんで今回の場合は女性の代表として、うんうん、でこれが男女っていうこととかジェンダーってことだけじゃなくて、
うん、
人種の違い、国籍の違いとかでも、
うん
うんうん、マジョリティマイノリティの比率で同じことが起こる。
なるほど。
っていうことが確認されたんですって、うんうん、で 15% 以下は圧倒的マイノリティで、そのトークンっていう象徴的な存在として扱われる現象が起こる
ん
ですけれども、
う
ん、その次このトークンっていう現象がなくなるのは 16% を超えて 35% ぐらいまで、
うん、マイノリティの比率がもうちょっと上がって、うん、15% から 36% ぐらいまで、
うん、で 35% までだとまだ少数派多数派っていうこうグループ、うん、はグルーピングされるんだけど、
うね、
もう圧倒的マイノリティっていうことがなくなるの で、
うん、
あの個人として自分だけがずっと、うん、あの好奇の目にさらされるとかっていうことがなくなるので、うん、トークン現象が消える、う
ん、なるほど、
うん、でこれが少数派多数派っていうグルーピングも全てなくなって、うん、全員組織の中にいる全員が一個人の個性とか能力で評価されるようになるのが 40% を超えてから、
うん、もうほぼ 50-50 というか、うん、
均衡する、
うん、
まあ、40% ぐらいになればどっちがマイノリティっていう、うんうん、もうね段階ではないので、そうするとあの少数派か多数派かっていう概念が消えるので、
なるほど、
個人個人の個性や能力で評価されるっていう風になるというのが、まあ、数っていうところで言うとあるんですね。
そういうもうあの理論というか現象がどこでも起こるし、どんな切り口、そのジェンダーだろうが人種だろうがでもそういうふうに起こっていくよっていうのがもう言われているんですね、
はい、っていうのが分かっていて、であのこれは論文なのでね、うん、一般のビジネス書みたいに読みやすい文章では決してないんですけれども、うん、読んでいけばいくほど日本で起こっているっていろんな企業で聞く内容がそのまんま、うん、そのまんま70年代だから、うん、今から50年ぐらい前ですかね、
う
ん、にアメリカで起こってたんだっていうことが確認されるので、う
ん、
これ人種の問題でもない、
うん、国の文化とか民族とかあまり関係ないってことですね、うんうん、
ですね、
面白いですね、
うん、でそう考えると日本は伸びしろしかないって話をね、うん、冒頭でしましたけれども 3.7% ってことは、まあ、まだまだ伸びしろが大量にあるわけで、うん、で目指すはその均衡する 40% 以上っていう、うん、そのあたりに行きたいわけだけれども、一足飛びに行くっていうわけではなくて今そのプロセスにいて、
うん、
だからこそマイノリティである女性リーダーたちが置かれている環境っていうのは、うん、少なからずプレッシャーがかかったり、
うん、
男性のリーダーたちがマジョリティの中にいる男性リーダーが感じないようなプレッシャーを、うん、女性リーダーだけが感じているものも存在しているっていうのは事実としてあります、
うん、
でこれが数さえ増えていけば、うんうん、単純に数の構成比率の話によって、集団の中での扱われ方とかというのが変わってくるっていう話なので、うん、数さえ増えていけばこの現状は変わるので、
うん、
自分個人にずっとついてくる話でもないですし、うんうん、男性対女性みたいなそういう対立構造の話でもなく、
うんうん、
ただ単純に組織の中での構成比率の割合がどう動くかによって結果が変わるっていう話なので、その数が増えていく、
うん、
そのプロセスにいるから起こっている現象なんだなっていうふうに、まず今現在頑張ってらっしゃる女性リーダーの方たちには知識として知っておいていただけると、うん、 いいのかなと、
うん、いろんなシーンでも言えそうですね。それは例えばあの育休を取るパパさんが、うん、今は まだまだマジョリティかもしれないけれども、うん、もっともっと増えていったら
マイノリティかもしれないけどね、
マイノリティかもしれないけれども、うん、もっとこうマジョリティになったらまた違う、
そうですね、
こう見られ方をする、うんうん、っていうのもあるでしょうし、うんうん、なんかこの知識があるだけで、うん、そっか今はこの状況だよねって思える気がしますね、
うんうんうん、ですよね。なので育休取得っていうのもあの大臣の育休取得は随分話題になりましたけれども、うん、でもあのもっとね育休取得する男性も増えてくれば、うん、それがあの異端ではなくなる、
うんうんうん、
マジョリティが圧倒的マジョリティがあるから一人誰かがいれば異端だと扱われるっていう構想、うん、構造なので数の比率が変わってくればあのどのシーンにおいても圧倒的マイノリティは同じような扱いを受ける、
うん、
でそれは単純に数の比率の割合から生まれているっていうだけだって考えると、うん、すごくシンプル、
そうですね、
ですよね。であの女性リーダーの話に戻すと、あのとはいえ今もうすでに 3.7% 女性役員が存在していて、うん、部長とか課長とかっていう風にさらにこうレイヤーをね、
うん、
あの裾野を広げていけばあのたくさんの女性としてリーダーを尻尾を取っている人たちっていうのは誕生しつつあるわけ で、
うん、
でこれから数を増やしていきますよねっていう時にこう一人だけ点在日本中に点在していて女性リーダーが、っていう状態だとさっきのトークンっていう象徴として扱われる現象が起こってるんだけれども、うん、あのこの女性リーダーが横でつながっていくっていうことが大事なんだと、うん、15% 超えるまでは、そうすると女性リーダー同士がつながっていれば、うん、そこはもうマイノリティの世界ではないですし、うんうん、お互いに理解し合えるもの、うん、助け合えるもの、刺激し合えるものっていうのがあって、うん、そこでエンパワーされるっていう、でまあイメージで言うとそこでこうエネルギーをまた充電してそれぞれの場所で、うん、
持ち場に戻っていくみたいな、
持ち場に戻るっていう感じなんですよね。なのであの自分の身近にはねあの、まあ、数自体がそもそもが総数が少ないわけですから女性のリーダーの、自分の近くには自分しかいないっていう孤独感とかを感じてらっしゃる方も、まあ、たくさんいらっしゃるんですけれども、うん、それは普段仕事上は周りには見せないっていうふうになさってる方が多いんです
でしょうね、
多いんですが、あのぜひね女性のリーダー同士が、うん、あの業界やね会社やっていう垣根を越えて、うん、つながっていくっていうことも大切にしていただけるといいなと。
いいですね、うんうん、またこう違うシナジーっていうんですかね、こういろんな刺激を受けての化学反応も起こりそうですよね、うんうん、
本当に本当に。であの私たちもまだ構想段階なんですけれども、うん、女性のリーダーがつながれるようなコミュニティを作りたいなと思っていて、うん、
はい、
あのこのねポッドキャストの、うん、いつも配信してるポッドキャストの概要欄のところに、うん、詳細希望の方のため の事前登録フォームみたいなものをね、うん、用意しようと思いますので、
はい、
あの準備ができたらまずそこにご登録いただいた方にあのこんな形でコミュニティをスタートしますよというふうに、うん、
優先的な案内が、
うん、優先的なご案内をさせていただこうと思いますので、はい、ご関心がある方は、うん、あのそんなところからも情報を受け取るっていういう風にしていただけると、うん、また新しいつながりが生まれて、うん、視野が広がったりお互いにこう支え合えるようなね、うん、横のつながりができたりするんじゃないかなと思います。
いいですね、
うん、
こう自分だけで戦わなくていいんだって思えるだけでねこうエネルギーも湧いてきそうですしね。
そうですよね、うん、あとやっぱりお互い刺激を受けられる高め合える関係性って、うん、とても貴重だと思うので、
うん、
あの女性リーダーの方たちにインタビューした中で自分と同じぐらいのレベル感でものを見ていたり、うん、議論できる人っていうのが社内ではなかなかいなくて、そこもなかなか辛かったっていうコメントをされていた方もいたりして、
うん、
それも非常にリアルな声だなと思うんですけど、うん、エリアを広げれば、
うん、
自分と似たようなレイヤーでものを見ていたり、うん、自分に刺激を与えてくれる女性リーダーもいるのでね、そんなところもやっぱりつながり合うっていうことの価値かなと。
いいですね、すごく楽しみです、はい、
ありがとうございます、
はい、今日はこの新 新しい視点というかマジョリティとマイノリティのこの分配割合によってこういう現象が起きるんだよというようなね、カンターの組織行動論について教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。川島春子のリードヨアセルフ、リードアザーズ、本日の放送はここまでとなります。ありがとうございました。ではまた。